平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
南拓郎くんです。
よろしくお願いします。
本日はですね、新潟よりサイゼリア映画館をお送りいたします。2人で映画を見て、その後サイゼリアで美味しいデザートを注文します。映画の面白さでそのデザートの内容を注文します。最高峰メニューはプリンとティラミスの盛り合わせ399円。本日我々はペントハウスを見たんですけど、一体何を注文するでしょう。じゃあ、はい、お願いします。トリュフアイスクリームとドリンクバーお願いします。
はい、トリュフアイスクリームとドリンクバーを2つ。
あ、同じものを。
同じものを、はい、お2つずつで。
はい、
はいはい、失礼いたしました。はい、今日はドリンクバーのグラスが気になります。ご覧ください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあドリンク取ってこよう。
そうですね。
ということで我々は、まあ値段がね、プリンとティラミスの盛り合わせ399円が一番最高級なんですけど、今回我々はトリュフアイスクリーム369円。
そうですね、単品ではでも一番高い。
そうですね。いやー、でも今日のペントハウスはそれぐらいね。
いやー、よかったですね。
見ても見てっていうか、食べても全くいいぐらいで、骨太の面白さだったね。
盗み物、強盗物なんですけれど、なんかミッションインポッシブルよりなんかチーム感って面白かったっていうか、ちょっとしたハラハラもありますし、
まあ、でもチーム感はそんなに機能はしてなかった。
機能はしてないですけれど、
ありがとうございます。
なんていうか、チームでバラバラな行動ですけど、一つをやるっていうところでは、
まあ、みんなね、まあ、ミッションインポッシブルは殺し屋とかスパイっていう元々のあれがあるけど、みんな個人個人の、ね、事情があってね、そういうところが反映されててすごい良かったよね。
そうですね。
で、
監督がブレット・ラトナー、有名なのはジャッキー・チェンとクリス・タッカーが出たラッシュ・アワー・スティーズ、
うん、
でその前に撮ったのがあのチャーリー・シーンとまたクリス・タッカーで、バディものを撮る監督としては結構うまかったんですけれど、あの小泉さんとあの一緒に見に行ったあのレッド・ドラゴン、
レッド・ドラゴン、はいはいはい、
同じ監督です、ね、
あれはすごい面白かった。あのハンニバルシリーズでも羊たちの沈黙の次ぐらいに面白かったね。
そうですね。で、あのレッドドラゴン作った後に、あの結構これ真っ当な映画ファンからは嫌われたんですけれど、X-Men の最後 の、
ああ最初
の3作の3作目を作ったんですよ。
何の印象にも残ってないやつが、
でそれでもうなんか結構叩かれて
でこれも前がそれだったの。
いや、この前に撮ったのはラッシュアワー3です。
あ、そうなんだ。見てね、何にも見てないわ。
でもですね、あの映画制作、うんとかは結構やってたんですけど、監督やるのが多分すごい久しぶりで、制作した中で去年小泉さん結構見てますよ。
あの
スカイライン制服とか、 あとモンスター上司制作。
あ、モンスター上司面白かった。あ、なんかねコメディの感じがモンスター上司近い感じした。
制作がまず一緒なんで、多分一度取り合ったのがプレトラトナーじゃないですかね。
あ、でもね今回はすごい対策だったしね。
そうですね、あの何でしょう、こういう対策感で若い感とか撮ると多分カットが早かったりするんですけど、タイミングとかもすごいいい作品でしたよね。
あの、まあ、映画の説明をまずしようと思うんですけど、ペントハウス、
ペントハウス
高級なタワーマンションなんだよね、分譲型のね。
で、そこにあの中にあのホテル並みの設備があって、
そんで従業員がものすごいサービスしててね、
コンシェルジュみたいな人がいて、
日本でそういうのあるのかないのか分かんないからちょっと想像できないんだけど、
いや、オセロ中島が住んでたマンションにコンシェルジュがいたって言ってたんであるんじゃないですかね。
でもなんかさ、すごい犬に餌くれてくれとか散歩頼むとか、ね、そこまでサービスないよね。
まあ、あっちはお金持ちがすごいお金持ちがいい国なんで、まあ、ああいうサービスもあるのかもしれない。
そんな手立ち外の金持ちが住むような超高級マンション、日本だとね、あのもしかしたら六本木ヒルズとかこんな感じなのかななんてちょっと思ったりもしたんだけど。
そうですね、あのあの一番最上階にあるあのプールがあの、100ドル札 の、 あのイラストになってるっていうところとか、あ、なんかすごい金持ち
の、プールの底がね、1万円札っていう、
あれはなんか
日本なら福沢諭吉が
嫌みったらしくていいな
ねえ品がないよね。
でそこのペントハウスっていう最上階に住んでる、うん、あの金持ちが、なんでしょう、詐欺容疑で一応そこにいた従業員の年金までを、
う
ん、
そうおじいちゃんがね
自分たちの自分のものにして、
投資ファンドの村上ファンドみたいな人だよね、ってね、
そうですね、
そいつが逮捕されるんだけど、もう逮捕される時にはお金もすっからかんで600ドルしか口座にないっていろんな人の金をどうやら騙し取って隠してるらしい。
そうですね。でそれにまあ最初は紳士的にあのマネージャーが対応してたんだけれど、それ自分のせいで自分がそれに奉仕したせいでみんなのお金も年金も失ってしまったっていう
のと、うん、従業員のお金がくっからかんになっちゃった、ね、
でもう辞めるはずだった知り合いも自殺未遂までしちゃって、
ワーマンのおじいちゃんがね、
でこれは何とかしなきゃっていうので、
その人は個人的に金をね全財産を預けてて700万ぐらいでね、それをなくしちゃった。
でそれでもう怒り狂ってその最上階のテントハウス行って、うん、嫌みったらしくなんか置いてあった車をぶっ壊して、
うん、
なんか反省しろみたいなことを言って降りていくとクビになっちゃって、
そう3人仲間がクビになっちゃった。でもねこの映画ね、そういうなんか盗みに行くまでがすごい、そのまず決心するまでが長かったじゃん
そうですね、
大丈夫かなって思ったんだけど、でもねそのねコンシェルジュとか従業員のお仕事者としてもなんか面白いんだよね。ずっとこのまま続いてもなんか悪くないなってぐらい面白かった。
そうですね。あの中の人たちのなんか話を見てみたいですね。
まあ全然違うけど、ER みたいな感じで。
そうですね。なんか
そういうみんな各々のドラマを抱えててね。黒人のさ太ったプレシャスに出てた。
そうです。ガボレイなんとかさん
ですね、うん、プレシアスで超悲惨な役だった、ね、主人公のドブスなデブスのね黒人がいてね
結婚しないと勝ち抜き食らうから
そうビザが切れるからなんとかしてよなっつってね
あれもいいですし、
うん、
妹と主人公の妹と結婚したひ弱な男いるじゃないですか、うんうんうん、あの人ケイシー・アフレックなんですね。
ベン・アフレックの音、あれだ、
キ
ラーインサイドミーですっごい気違いだったやつが、
あいつです、
うん、
ベイビーゴーンベイ、ゴーンベイビーゴーンの主人公の人です、
うん、
すっごいなんか最初見たとき誰かに似てるなと思って、
あんな気違いだったか、そういえばそんな、そう言われてみるとそうだね、なんかちょっと線の細い感じのね、
でもう一人なんかバーガーキングで働いてたやつも、
うん、
あの人はなんか決戦ロサンゼルス決戦で出てた人ですね、
うん、
割とメジャーな作品出てる人ですね、
うん、でねそのなんか主人公のベン・スティーラーだっけ、
ベン・スティーラー、
ベン・スティーラーのねなんか本当仕事一生懸命やってるでもう生活も全部犠牲にしてなんかボロボロになりながら働いてるみたいな感じもね、すごいいいんだよね。
そうですね。一生懸命朝情報を仕入れながら、
うん、
上司にこうなんか話し合えるようにしてる設定とか、
まあ俺のうがった見方かもしれないんだけど、うん、あの人別にさあの仕事に生きがいを感じてるわけでもない感じしたんだよね。
そうですね。まあでなんとかついていこうとして頑張ってるような、
だけど自分の仕事っていうのはこういうもんだっつってそこに一生懸命自分の意思をねじ曲げてまで取り組んでるみたいな感じがすごいして、うん、よかった。
そうですね。で、うん、うまいなと思ったのがオープニングにそのバーガーキングから来たやつにうちのルールを説明するっていうそのルール説明が最後にもつながってるのがすごいいいじゃないですか
いきなり最後の話をしちゃった
、まあ、言いませんけれどそこはあこんなところにそういうのがあったんだとか、うん、なんか
ま
あ、
ネタバレだからいいんですよ。
だってラストのチェスの話もつながってるじゃないですか、
うんうん、なんかネットでチェスを、うん、今回の一番の悪役とね、 家に帰ってまでチェスをして接待してて、でもそこはなんか本当の友情を感じてたっぽいんだよね。
いやでも最後がギャグになってるじゃないですか。クイーンを犠牲にして勝利を得るっていうのは、スティーブン・マックイーンの車を奪って、うん、でもそれを奪ったんじゃなくて中の手帳を取って勝つっていうので、クイーンっていうのはマックイーンの車っていう設定で、
あ、そう、クイーンだったのか。
あ、なるほどと思って。
あ、そうかそうか。
まあそういうところまでよくできてるなと思って。うん、で、いいなと思うのはやっぱエディー・マーフィーが出てくるとちょっと厚み違いますよね。
うん、エディー・マーフィーはね、ほとんど見てなくて、あの一番最初の85年ぐらいにやってた
ビバリーヒルズ
コップ見て、その後ね、もしかしたらナッティープロフェッサーしか見てないかもしれない。
48時間とか
面白い。あ、48時間見たの。そうだ、あれ面白かった。
ここ最近やっぱりくすぶってたんですけれど、やっぱ演技できる人なんで、うん、
ねえ、なんかあのエディ・マーフィーって体型も超維持してるしね、うん、すごい、
一時期すごい太ったんですけどね、
しっかりしてるなって思ったわ。顔もなんか、まあ整形とかいっぱいしてるのかもしれないけど、
うん、若さ保つためには何かやってるかもしれないです
けど、しっかりした役者だなって感じがすごいした。
そうですね、うん、でも久しぶりのあんな役だと思います。最近はなんかお父さんキャラとかそういうなんかちょっと博士的なやつやってたんですけれど、うん、
あの人はあのマンション追い出される感じの
役。あの人はマシュー・ブロデリックっていう人で、うん、あのローランド・エミッヒ版のゴジラ の主演の人です。
あ、そう。
あとあれです、
ローランド・エミッヒ版のゴジラってあのリック・ベッソンのやつの、あのなんだっけ、ほらジャン・レノしか印象に残ってない。
え、そっちじゃなくてなんかアメリカ側のなんか方の人で、うん、であれですよ、あのセックス&シティ の、うん、あのサラ・ジェクシカ・パーカーの確か旦那さんでした。
そんなの見てないよ。
まあまあサラ・ジェクシカ・パーカーは一応有名な人なんで。
あ、そう、あ、現実に旦那さんなの。
現実に旦那です。
そうなんだ、ね、その映画の中でのことかと思った。
いや、あの人も何年経っても気弱な人だなって思いながら、うん、その気弱な人たちが、うん、あの2000万ドル奪い取るっていう話がなんかすごい良くて、
ね、
でポン引きで捕まってた男が銀行、あの金庫破れると思ってあのスカウトしに行って、うん、あのみんな待ってるスーパーに行ったら、よしお前ら50ドルずつ盗んでこいっていうところが、うん、すごい。なんか
あれもさ、そもそもさ、今どこでも監視カメラあるんだからさ、バレてみんな捕まっちゃうよね。あのエディ・マーフィーの面白かったのがさ、盗みで捕まったその盗みがさ、衛星があってなって
俺も欲しいんだけど、仲間に言われてお前は嫌だとか言って。
チェルキー族の役ね。
あの思ったんですけど、オープニングのまず、うん、カーアクションっていうか車のところもすごいよくできてたな、流れるような感じです。
エディ・マーフィーを保釈させて、
あ、そこもそうなんですけれど、うん、あの最初なんか誘拐だと思って走って追いかけるシーンあるじゃないですか。 あの流れもすごいカーチェイスとしてはなんかこう途切れてなくて、うん、カーブしてちょうどいいタイミングで倒れるっていうところまですごい
ラリアットで倒してた。ベン・スティーラーがすごい走れてたね。
ベン・スティーラーはでもあの人コメディやってますけど、真剣な顔するときはすげえかっこいいなって思って。
ベン・スティーラーって全然意識してなんか 見たことなかったんだけど、すごいいい役者だな。
俺今日はあのこれ見る前にあの、うん、あれ見てたんですよ、このベン・スティーラーが出てたあのスタスキー&ハッチのリメイク版。
あ、本当。
ちなみにスタスキー&ハッチのリメイク版は、うん、あのコメディになってるんですけれど、それを撮ったのがあのハングオーバーの監督なんで。
あ、本当に、ね、結構ハングオーバーの監督は昨日見たリミットレスの監督なんでしょ。
あ、そうなんですか。
これ違ったっけ。
トッド・フィリップスでしたよね。
うん、まあ、違うかもしれない。
とにかくでもまあ、
うん、
ベン・スティーラーまずかっこいいなっていうのをまず思いましたね、この映画見てて。
うん、ベン・スティーラーはね、なんかね、すごいその、にじみ出るものがすごいある感じがしてよかったよ。
そうですね。
うん。
なんかトロピックサンダーのイメージでちょっと俺期待して見に行ったんですけど、全然なんかその演技とも違って。
あ、トロピックサンダーできたね、あれやそんなに面白くなかった。
あ、結構あれ好き嫌いありますけど、
ギャグは面白いんだけど、なんか全体的にちょっとがっかりする感じがあったよ。
まあ、そうですね。でも今回のそのコメディ的に面白いっていうのがなんか、派手なギャグはまずないんですよね。
そうなんだよね。全部リアリズムでその辺に落ちてるのをギャグにしてる感じだったよね。
なんであのエディ・マーフィーが出てきて、あの、車の中で話す時の昔話とか、あ、お前あいつだったのかっていうところとかすごいなんか
、
いい感じですし。
そう、あれリミットレスってもしかして公開してんのって新潟だけなのかな。
もう多分終わって来月レンタルなんで。
なんだ、よその県の人たちはもうとっくに見てたのか。
東京とかもあったのかもしれないです
ね。まあいいや、まあ面白くなかった
ですね。いや、まあ、でも本当よくできてたな。ちなみにあの FBI の女の人いるじゃないですか、あの人あれです、 X ファイルの、あのデビッド・ドゥカブニーの奥さんで、あのティム・ハなんだっけな、あの人もブレッド・ラトナーの、 あの天使が触れた時間っていう映画で主演張ってた人なんですけど、
あの人顔がさトム・クルーズにそっくりだよね
すごいガタイがすごい、
トム・クルーズにしか見えなくて困っちゃった。誰かに似てるぞってすごい思ってて、わーって思ってるなって
確かにキリッとしてるんですよね顔は。女の人体もすごいいいから、あの画材がいい体で。
あ、違った、なんかニール・パーカー監督だ、リミットレスは。
あんま聞いたことないです
ね。ほんとね、現英史アイゼンハイムのハングオーバーの人が主演でした。
あ、そうです、ブラックパーだ
ね。え、全然そんなことで。
ちなみにあのブレッド・ラトナーは大好きで、天使のくれた時間以外は監督作品大体持ってるんですよ。なんかこの人の監督作品ってまあ飛び抜けて面白いっていうわけでもないんですけれど、なんか90年代の映画そのまま突っ切った感じの映画を撮る人なんで、割と好きな感じで。いやでも今回の作品は一個飛び抜けて面白かった。
面白かったね。まあ、何が面白いのかなって考えてたんだ。ただね、やっぱね、あのジジイが超悪者でさ本気で憎たらしくてさ、
そうですね、
くてぶてしいしさ、なんかちょっとぱっと見紳士なんだけどさ、本当お前らみたいな一般一階の労働者なんか吐いて捨てるほどいるみたいな、どっかいくらでも聞くとか憎たらしいこと言うんだよね。
そうですね、
それか本気で言ってる感じがしてよかったよね
いいですよね、怒った顔をそんな見せずになんか淡々と言うっていうか、でちょっと笑うっていう感じも。
そう
そうですね。あと俺好きなのはあれですね、あの本当にあのあれはあの映画のために作ったのかな、祭りのシーンあるじゃないですか、あの祭りのシーンが壮大すぎて、
すごかったね。
あれは本当にその映画のためにやったのか、それともそこを撮ったのかっていう
ね。まあだからさ、すごいあの超高級マンションで、役者もさすごい豪華だしさ、まあ、大作なんだけど、お話自体はすごいこじんまりとしてて、
そうですね、
そこがいいよね。
そうですね、でちゃんと、まあ、細かく言えば多分あのいろんなところはミスあると思うんですけれど、それも全然気にせずに面白かったっていう、
ね、表現として背伸びをしてない感じがすごいあるんだよね。
そうですね、
そう
本当に。でもあのなんでしょう、小さいスキーマスク買ってこいってスキーキャップ買って
きて、スキーボー買ってきちゃった、ブラブラのついてる
で
顔が丸出しなんだよ、
ちゃんと20分後に強盗に入るときにそれしてるっていうのが律儀が
たくて、目の部分くり抜いてた
あ、うまいなこういうところって思いました
難しいよね。
あの軟気さ加減も好きですし、
うん、まあでもね、まあちょっと無理めな部分もあるんだよね。実際ね、あのペントハウス、あんな監視カメラだらけのところ、いくらみんなエロ本に夢中になってたりして目をそらしてて、まんまと潜入成功するんだけど、実際バレちゃうよね、あそこまでだと。
そうですね、うん、うまくいきすぎっていうところは確かにありますね、うん。いやでもそれがもう痛快って言えば痛快
だ。そうでもね、それをね補っているのがね、音楽がね70年代のねサスペンス映画みたいな。
あの監督がでもそういうことをやります。音楽にこだわるんで、
すんごい派手なね、本のなんかファンキーな曲で、ほんとサントラ欲しくなる。あれテンション上がるよね。
あれいいですよね。
そうい
や、そのあと俺が好きなのはやっぱ 現代っていうか、大げさかもしれないですけれど、ちゃんとリアルに街歩いてて、なんか、うん、あアメリカ今こんな感じなんだっていう感じに思えてよかったなっていう、その、うん、あんまりこういうところを
どんな感じ、
例えばあのそれこそ祭りやってるあのビルとビルの間をこうみんな歩いてるところとか、うん、あとドアマンとそのマネージャーが一緒に歩いて帰るときにこう歩いてくる道並みとか、うん、あ今こんな感じなんだなっていうところとかもすごい良かったです。そこにかかる音楽もいいですし、
お
なんかいいもの見たなっていう。
そうだね。いやなんかね、その主人公チームを素直に頑張れって思いますね。
あの本当にあの車が宙吊りになるところすげえ面白かったな。
あいつらさ、上からさロープ伝って車に行くけど、あそこはどうするつもりだったんだって思う。
わざわざ車の中に乗ってる。
行き当たりばったりにも程があるよ。
うわ気持ち悪いとか聞いて揺られてましたし、
ね、あのまま下まで下ろすのかなとかいろいろ考えちゃった。
そうですね、またあの勇気のない男が、うん、あの自分にロープつけてこう取ろうとしたらロープ離しちゃって空中ぶら下がるっていうシーンとかも、
ねえ片で離してロープを掴むんだみたいな。無理だよね、落ちちゃうよ。あいつ上のやつがもうちょっとね、もう1メートル下げろよな早く。
何にもしないんですよね。俺はやりたくねえとか言ってでも仲間感がすごいですね。なんか、うん、飛び抜けで頭のいいやつがいないっていう。
そうだね、まあ本当計画行き当たりばったりすぎるんだけど、トレーニングも全然意味がないんだよね。寒いところ
にあれでも大好きですね。
マイナス9度で
もう一個くらいなんかトレーニング見たかった気がしますもん。
急に暑くなったり寒くなったりするんだっつって、
ヘアピンであの扉を開ける、俺は下で女とやってるとか言って、
ねえあいつはエディマーヒーはあれできんのかな。
できないと思うんですよ、
ね、
でも律儀ですよね。
あの金庫はちゃんと自分で開ける気になってたからね。
でも律儀だなと思ったのが、財布みんなから預かってそれすぐパクってどっか行きゃいいのにいちいち待ってたじゃないですか、う
ん、それで249ドルお前らから盗んだっつって、
あとここの飯は俺に任せとけっつってあのゴキブリ入れるからっつって胸から出したり。
ねえ、
ちなみになんですけれど、この映画アメリカだとあの1週目ランキング3位だか4位に入って、2週目8位で 3週目にも県外行っちゃったんですよ。
あ本当、
理由の一つに監督のブレット・ラトナーっていう人がトークショーでセクハラ発言をバンバンやったんですよ。
へ、
そしたらあの何でしたっけ、まあツイッターとかで
叩かれて、フレッシャスのデブスにセクハラしたのかな。
いやもっと綺麗な女優で、まあ何でしたっけね、アカデミーのブレッド・ロットンはその後の仕事がアカデミーの映像 の監修だったんですけれど、まあ、それも辞任して、
へ
今なんかそれあのこの映画が流行らなかったのはブレッド・ロットンの出現なんじゃないかって言われてるんですけど、
アメリカでそんな流行らなかったんだ。
流行らなかったですね、あんま話題には。いやなんかでももったいないな。
もったいないね、だってね本当コメディとしてもすごい面白いし、サスペンスとしてもすごいハラハラするしね、まあ、思い返せば返すほど作戦は一体何だったんだって気がしてくるんだけど。
まあそうですね、
うん、
でもまあ本当最後まで応援したくなるっていう、
ね、
まあ、ミッションインポッシブル面白かったですけれど、うん、なんか最終的に勝つんだろうなっていう感じで見ちゃった分、う
ん、ミッションインポッシブルはそんなの、ね、メールでやり取りしろよとかなんかあんまり乗れない部分があった。
これは全然乗れますか、
うん、
基本 銃は出てきますけどあんまそれで解決もしないですし、
そうだね、誰にも当たんなかったしね、うん、でもあんな金をさ車のパーツにしてるけどさ、あんなの換金できるのかな。
いやどうでしょう。あれが送られてきて喜んでる姿も微妙なんですけどねイエーイと
だってさ、あんなのだってパッと見メッキだと思うよね
何の冗談だろうと思う。
うん、意味わかんないよね。まあでもみんな知ってたのかもしれないけどね。
でもなんか最終的にあいつらだけの、あの4人だけの犯行なのかなと思ってたら、うん、割とそのドアマンとかにも計画取ってたし、うん、エロ本校をみんなで一緒に見てたやつもなんか連絡取ってたみたいで、
実はグルだったのかな、
ね、でうまいことできてる
な。そうじゃないと腑に落ちなすぎるよね。
で、あの何でしたっけ、一生懸命勉強して弁護士になろうとしてたやつが、うん、弁護士言っていたりする
ところ、ちゃんとして認めない女ね。
ああいうところを見ると、ああ最初から
サメは生まれながらに獰猛なのよ
にしてはなんか顔がちょっと弱いんですよね。
ああ、ロシア人みたいな綺麗な女の子だったね。
でも面白かったな、キャラクター本当によくできてましたし、
うん、
あの何でしたっけ、中国人だと思ってバラ買ってあの奥様にあげるんだって言ったら、あの人韓国人だっていうの
中国語を一生懸命勉強して話しかけてたのに、あの女の人もすごい木彫りみたいな顔してたよねヘラみたいなさ。
いやでもいいシーンだなって、本当にボンクラだなっていう
、うん、なんであの場で言わないんだろうね
あでも本当面白かったな。
ねえ、そういうというわけで、前南くんプリンとティラミスの森保何見たって言ったの。
それは新勝利につい
てですね。あ、そうか、それよりかはちょっと落ちる。
そうですね、多分俺ずっかり食べたのがチョコレートケーキかなんかで、うん、多分ミッションインポッシブルのチーム感があって50円増しでこれになったんだと思うんです
よ。お
やっぱ全然こっちです、
うん、そんな南くんはトリュフアイスクリームはどうでしたか。
いやまだ硬くて
俺全部食べ終わっちゃった
ちょっと虫歯が痛くて
まあまあ美味しかったよ
今ちょうどいい時ぐらい
です、ね、まあでもね、値段で言うとこれは上から2番目なんだけど、トリュフアイスクリームは俺ね、この中でね、一番美味しいのはね、ミルクアイスとのせシナモンフォッカチオだと思う。
あ
これ本当美味しいよ。
俺こうイタリアンプリン好きなんですよ、
ね、あ、そう
今度出したなんかものすごい映画だったらイタリアンプリン2個かなって思う。
それもいいね。
いや本当面白かったな。
ということで、では本日見たペントハウスで我々は2人ともトリュフアイスクリームを食べました。皆さんペントハウスを見てどんなデザートを食べたかぜひご連絡ください。それではまた、さようなら。
ありがとうございました。長すぎた分